昇進に対する昇進傷の心昇進に対する保証を用意しておこうとするのが人間にとって最高の知恵であるとしましょう。神はそうした保証を人間に提供しておられるでしょうか。いいえ、そんなことはないようです。キリストご自身、終わりに臨んで、なぜあなたは私をお見捨てになったのですかと神に問われたではありませんか。これは C.S. ルイスっていう人の影の国に別れを告げてっていう、まあ日本語の題がついてますが、一日一章、その7月9日の文の冒頭に書いてある。私たちは傷つくことをやっぱり避けようとする、どうしてもですね。そうならないようにこう自分で自然に準備してしまうのだけれども、傷つかないで済むということの保証を神様はしていませんよということであります。どうしても傷つく時には傷つくことがあるということになるわけでありますが、今日の主題が一粒の麦という主題でありまして、有名なヨハネによる福音書の一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶというテキストになっています。ここの箇所がイエス様がギリシャ人に対する答えというふうな扱いになっているわけですね。祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。この祭りっていうのは杉越の祭りのことです。春先ですね。エルサレムに登ってきた人々っていうのは旧約の掟の中で年に3回の大きなお祭りがあります。杉越の祭りを含んでですね。でその時にはエルサレムに巡礼しなければいけないっていうふうになっていまして、まあユダヤ人は多くその時にエルサレムに集まるわけですが、その中に外国人もいた、ギリシャ人がいたっていうわけです。でその人たちが今度はイエス様に会いたいというふうにしてやってきた。ガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来てっていう、わけなんですが、ここの記事はちょっと分かりにくいんです。フィリポに取り次ぎを頼んだ。そうするとフィリポはそのままイエスのところに行かないで、フィリポは行ってアンデレに話しっていう、このアンデレというのはペテロの兄弟ですね。弟かお兄さんかどっちか分かりませんが、このアンデレのところへ行って、でそしてフィリポとアンデレと2人でイエスのところに行ってそのことを伝えたら、こういう返事があったということなんですね。ヨハネによる福音書の中では、ここの12章のこの記事に至るまではイエス様が十字架にかかられるというようなことについてはあまり触れてなかったですが、ここのところで特に異邦人を相手にして人の子が栄光を受ける時が来たというふうに言われたと。栄光を受けるっていうのは、これはこの場合の栄光っていうのは神様に関する言葉ですね。神がご自身を表されるっていう時に栄光が現れたっていう言い方をするんです。だからその栄光を受けるっていうことは、まさに神様の御業そのものがなされる、そして神様に出会う時が近づいたということを意味する。これは具体的には十字架に着く時が来た。これがヨハネによる福音書の主張です。イエス・キリストは十字架にかかられる、そして復活されたことによって神の栄光を表された。 だから栄光のキリストなのだっていうことを伝えようとしているわけですから、いよいよここからこの苦難のイエス、そして栄光のイエスという主題に入っていくということになるわけですね。そこではっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。これはもう自動以来非常に有名な聖書の言葉ですから、多くの人が知っているわけです。この一粒の麦という言葉に関連して私たちが連想することは、非常に英雄的なっていうんですか、犠牲的に自分を殺して、そして多くの人を救うというふうに受け止めがちです。まあ、そのことももちろん含んでるわけですが、そうすると私たち凡人はこれに当てはまらなくなってしまいます。一粒の麦ってあんな無理よ、とても何かあったら私なんか一番先に逃げ出すもんねっていう、そういう感じでいる時にですね、一粒の麦ってこれはもう特別の信仰深い人の、話っていうふうになってしまう傾向がある。でもこのところで言おうとしていることは、そういう誰かを救うっていうふうなことよりも、ここでイエスがおっしゃっていることの非常に大きな大事な意味は愛っていう問題だと思います。私たちに一番欲しいものはやはり愛です。そして私たちにとって何にも代えがたい素晴らしい賜物も愛ですね。その愛において満たされていれば、物質的とか肉体的ないろんな条件っていうのは超えるわけです。イエス様がおいでになったのは、人間にとって一番なくてならない愛っていうことが何なのか、そしてそれはどのようにして得られるのかっていうことをお示しくださったということです。ですからここで一粒の麦っていうふうにおっしゃったこの言葉の内容っていうのは、愛っていう場合の愛の秘訣でもある。だから私たちみんなに関わることなんですね。そこでイエスが死ねば多くの実を結ぶ一粒、これはもう誰でもよくわかるわけですね。もう大事にして麦でも粒をこう大事に抱えてたそのまんまだけども、それは地に撒いて、そして姿が消える、まさに完全に消えてしまうわけですね。そうすると芽が出てたくさんの実を結ぶというふうになるわけですが、そのことから愛の秘訣について大事なポイントは何かというと、死ぬっていう言葉が告げている大事な意味です。このことについて榎本康夫先生、亡くなられたね、榎本康夫先生はこんなふうにおっしゃっています。つまり死ぬっていうことはある意味で無責任になるということである。そうです、死んだらもう何もできなくなるわけですから、ある意味で無責任になることである。死ぬとは責任を神が持ってくださると信じて委ねていくことである。つまり前向きの無責任ですね。自分がしなくちゃしなくちゃっていうね、あるいは自分に鞭打つ、これじゃダメなんだっていうふうにして、だからもっと何かをしなくちゃっていう思いを一変しなせなさいっていうのは全部無責任になってください。自分が手を離す、本当に死んだならば自分は動けないわけですけれども、そうするといろいろ多くの他の人々が自分を支えてくれているっていうことが分かってくる。それが自意識過剰になって、自分がしなければしなければとか、あるいは自分はしてきてるんだとか、で私はこんなに頑張ってるのにっていうふうになっていると、他の人の支えは見えないか、見えても 大したことではない、私の方が大きいというふうな思いになってしまうんですね。先週もお話ししました、あの名古屋におられる島静子先生っていうのは、アミっていう愛する、それからミっていうね、そういう重度の知的精神障害の持った知的障害を持っている人たちの、まあ、デイケアの施設をやっているっていうことを話しましたが、彼女の話の中にですね、ある日風邪をひいて、でマスクをしてその網に出勤しましたと。そうするとそこにいる仲間たちが知的障害の人たちですから、態度が大丈夫っていう目で見てくれて、それがこうひしひしと彼女に分かったんですね。そうすると急に自分が小さな子になって、彼らが大きな大人になったような感じがしました。その後でだんだんに目を留めてみると、彼らは父母をいたわり、仲間たちを配慮し、自分が欲しいと思っているものでも譲って遠慮しながら日々を暮らしていることが分かるようになりました。こちらの水準でですね、それで勝手に見てる間、しかもこの人たちの知恵が遅れてるし、ね、かわいそうな人だからって見てる間は、彼らのしてることっていうのは全部幼稚でつまんなく見えてたけども、そうじゃなくて、自分が風邪ひいてマスクをしたっていうだけで、完全に彼らとの関係が対等、同じになった。しかもその自分は彼らの世話をしてるんだっていうふうに思っていたら、彼らが自分のケアをしてくれてるっていう、そのことに気づいてくると、だんだんですね、彼らって我々と違う仕方だけれども、親のことをとても心配してる、仲間のことを心配してる、そして譲り合ってるっていう、そういう美しい姿に気がつくようになった。彼らは弱さを持ちながらも豊かな個性と輝かしい資質を備えた存在です。彼らと親しくなるほどに尊敬の気持ちが大きくなりました。私たちが持っている価値観、 IQ が高いのは良くて IQ が低いのはかわいそうっていう、そういう価値観じゃなくて、どんな人間も同じ尊い価値があって、そしてどんな人も優しさを秘めているという見方に立たなければならないだろうと思うんですね。そこでその島先生のおっしゃるのにですね、ここでの出会いを通して私に人間に対する新しい理解が生まれました。どういう理解かというと、人間は人に支えられていることで人を支えている存在ということです。私たちは順序を逆にしたくない。人を支えようとすることで自分が支えられていることを知るっていうふうに思いたくなるんだけども、本当は順序逆だって。人に支えられているということで人を支える、そのことを網で知ったと。これまではね、このかわいそうな、そして地方税の人をできるだけレベル合わせて、そして支えてあげなくちゃっていう気持ちで接していたんだけども、実はそうじゃなかった。自分が彼らに支えられてるんだっていうことに気づく。これがイエスの言う一粒の麦地に落ちて死ぬ、あるいは自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。この憎むっていう、愛すると憎むっていうね、自分の命を憎むなんていう言い方はちょっとすごいですね。自虐的じゃないかって聞こえるかもしれないけども、これは自分の命を愛するっていうことの反対語です。私たちはどうしても自分を守ろうという 自分中心にこう動いてしまうんだと。だからそう動く自分を憎むんだと。ダメだってね。それぐらいにしないとどうしても自分のため自分のためってなってしまう。それが一番大事なものを見えなくさせてしまっているということなんだと。榎本先生の先ほどの表現で言うならば、無責任になる。自分でやらなきゃってこう思う思いからもうちょっと自由になる。まあ差し当たってやることはやるけれども、これを私がやってるからっていうふうな考えを持たないということが、一粒の麦地に落ちて死ぬっていう意味じゃないか。そうするといろんなことがまた見えてくるということなんですね。でこの島先生は陽子ちゃんっていう重度の障害を持ったお子さんと、本当は障害を持って生まれたんではなかったんですけども、生まれて1ヶ月目に大変な熱出して、そしてそういう後遺症ね、もう障害を持つようになって話せない、体が動かないっていうのがあったんですが、その陽子ちゃんが17歳まで生きたんですが、亡くなられた。亡くなられた時にですね、やはりお母さんとしてとても悲しかった。悲しかったから、その悲しみを誰に訴えるっていう時に、とても信頼していたカトリックの神父さん、沢田和夫さんっていう神父さんに電話を入れるんです。そして陽子が死にました、何かお言葉くださいっていうふうに電話したんだそうです。僕はよく、まあ神父さんの立場にしばしばなるわけですけども、こういう電話来たら重たいなって思うんですね。そういう時に何かお言葉くださいなんて言われたら、でもこの神父さんの返事は素晴らしいんですね。神様が陽子ちゃんを今まで生かしてくださったのだから、これからも生かしてくださいますよっていうふうにおっしゃって、その後彼女に忘れられない言葉が続いたんです。その悲しみが陽子ちゃんとあなたの出会うところなんですよ。悲しみ、そのつらいところ悲しみにおいて愛する陽子ちゃんと出会うところなんだ。だから悲しみから逃げようとするなっていうことは暗に意味してると思うんです。それも今悲しい悲しい、その悲しさのただ中、それは陽子ちゃんと出会ってるところだから、悲しさから逃れようとしなくていいじゃないっていうこう響きが聞こえますね。それから彼女はだんだんに立ち直っていくわけですね。そしてやはり同じように障害を持っている子どもと苦闘している親たちの集まりを自分も手伝うわけです。親たちってのは孤独になりがちです。親戚からもですね、疎まれたり、まあ、ひどい言葉を言われたり、そしてこれを誰にも言えないっていうふうになってしまってる。その親たちと一緒にいろんな介護をする、それから聖書研究やるとかね、そうすると素晴らしい経験をするっていうふうに彼女は言ってるわけですが、かつては重荷としか思えなかった障害を持つ子どもとの生活が縁となって、親同士の出会いが気づかれ、人生を深く見つめるようになり、そのような境遇でなかったならば決して気づかなかったであろう豊かな日々を味わうようになりました。絶望し崩れれるほかなかった状況を与えられた人生として自覚的に受容している女たちの姿はとてもたくましいものです。そういうふうに見えるようになった。そして 彼女はだからそういうことを経験してなかったら決して気づかなかったであろう豊かな日々、これが落ちて死んで多くの実を結ぶっていう、失わなければ、あるいはそういう目に遭わなければ経験できなかった豊かさに巡り合えた。神様は私たちに簡単に死ねっていうふうにはおっしゃってないかもしれない。でもそのサインは、その死ねっていうサインは行き詰まりとか非難されることとか、いろんな形での心に傷を負う経験です。それは実はそのことを通してしか得られない素晴らしい豊かな賜物に触れさせようとしておられる神様のストップというふうに受け止めることができるのではないでしょうか。死ねば生きるっていう、それはちょうど、それは今つらい、あるいはどうしてこんな目にっていうふうに思う、それはそこを通らなければ得られない、そして誰もがわからない、でも素晴らしい賜物に出会う、たくさんの多くの実を結ぶという、そこにつなげるために神様が今出会わせているというふうに受け止めた方がいいのではないかという気がするのです。そのことをはっきりお示しくださったのがイエス様ご自身ですね。ですからご自分で十字架に死なれた。十字架で死ぬっていうのは敗北でしかない、でもう何にもできない、しかも30歳そこそこ、でも無数の実が実る。私が私がって言ってなくても、いろいろな人々が動いて、あんなにだらしくなかった弟子たちが見違えるように生まれ変わるっていうことも起こる。でもそんなことは十字架でイエス様が、わが神わが神どうして私をお見捨てになったのですかって叫ばれた時点で、イエス様ですら想像も予想もなさらなかったのではないでしょうか。だから私たちは神様から嫌な目をさせられるっていうことは、本当に嫌で苦しい時にはどうしてですかって問いかけていいと思うのですが、そのことの大事な意味は、神様がもっと素晴らしい霊的な賜物っていうんですか、それに出会う用意をしておられるというふうに受け止めていきたいと思うのですね。一粒の麦地に落ちて死ななければっていう、それをあまり英雄的な行為っていうふうに受け取らなくて、私たちの平常のことです。一粒の麦が私です、私が私がっていう、それを死なせてみると、そうするとどんなに支えられているかっていうことがわかるよっていうことです。私が私がっていうふうになってる間はそれが見えない。支えられてるのに時とした邪魔だったりね、余計なこととかね、煩わしかったり、でもその私がが消えたらどんなに支えられてるんだろうって、そしてどうしてこんなにいい人が多いのかっていうふうに見方が変わってくるというふうに思うのです。ティアード・シャルダンっていう人の言葉なんですが、人生にはただ一つの義務しかない、それは愛することを学ぶことだ。人生にはただ一つの幸福しかない、それは愛することを知ることだ。ただ一つの義務は愛すること、ただ一つの幸福は愛することを知る。そのために イエス様は十字架で死なれた。だから私たちも全てがそこにつながっているというふうに受け止めていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお招きをありがとうございました。自意識過剰になりまして、ちょっとしたいいことを誇りに思って人にそれをどうしても教えたくなったりする、思い上がりやすいものです。そしてまたちょっとした人の言葉に傷ついて腹を立て落ち込んでしまって、本当は無数の祝福が周りにあふれているのに日々に見失っているものでございました。その時にイエス様が、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままだとおっしゃって、私たちに死ぬことを教えてくださいました。死ぬことにおいて私たちはイエス様とつながっていれば、よみがえりの命に預かります。どうぞ私たちが思い上がるときに死ぬことを思い起こさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。